聖書の言葉をご一緒にお読みいたします。旧約聖書のサムエル全書ですね。サムエル全書で、ございますが、サムエル全書の2章、すいません、サムエル全書第2章、サムエル全書の第2章ですね。一節から、そうですね、では一節から十節までですね、サムエル全書の第二章の一節から十節までご一緒に読みます。ハンナ祈りて言いけるは、我が心はエホバによりて喜び、我が角はエホバによりて高くし、我が口は我が敵の上に張り開く。子は我汝の救いによりて楽しむがゆえ、エホバのごとく清き者はあらず、祖は汝の丘にあるものなければ。また我らの神のごとき岩はあることなし、汝に重ねて痛く高ぶり、語るなかれ、汝らの口より誇りごとを言い出すなかれ、エホバは全地の神にして技を計りたもない、マスラオの弓は折れ、倒るる者は力を負う、飽きたれる者は食のために身を減らす、飢えたる者は憩え、馬爪は七人を産み、多くの子をもてむる者は劣るにいた、エホバは殺しまた生かしたまえ、黄泉に下しまた昇らしめ、エホバは貧しからしめまた富ましめたまえ、低くしまた高くした、弱き者の塵の内よりあり、乏しき者の悪たの内より昇らず、君たちの地に座せしめ、栄えの位を継がしめたも、 地の柱はエホバのものなり。エホバはその上に世界を置きたまえ。エホバはその生徒の足を守り。悪しき者は暗闇にありてもだすべし。それは人力をもて勝つべからざればない。エホバと争う者は砕かれ。エホバは天より雷を彼らの上に下し。エホバは地の果てを裁き、その王に力を与え、その油注ぎし者の角を高くしたまる。はい、まあ、前後はちょっと省いてそこだけですが、まあ、ハンナの祈りということで、まあ、女性が、聖書の中には、まあ、イエス様の系図の中にも、またここにも、多く登場してきますけど、まあ、みんなその信仰を持った一つの私たちの模範として、まあ、見ることもできるわけですね。まあ、ハンナの信仰ということが、まあ、この祈りの中にも、現れていますし、まあ、6節ありますように、エホバは殺しまた生かしたまいというですね、この、まあ、日本語的に言えば、まあ、活殺自在という言葉もありますけれども、まあ呼ぶ記にも、まあ、そういう言葉ありますね。神は殺しまた生かしたも、まあこの後にも書いてあります、7節にもありますように、まあ、まずエホバはまずからしめまたとましめたまい、低くしまた高くしたも、まあ、その前には読みに下しまた登らしめたも、まあ、これ逆だとですね、なんかちょっとあまり良くないんですけども、神様がですね、殺しまた生かしたま、ね、生かしまた殺したもとなると、ちょっとほらなんか信仰的な感じはしませんけども、まあ、この後にもありますね、読みに下しまた登らせたも、ね、登らせた後に読みに下すっていうことではないわけですね。またまずからしめまたとましめたも、まあ、これもとましめてからまずくしたもというこういう、こう引き落とすっていう神様じゃないわけですね。低くしまた高くしたも、まあ、最終的に私たちを幸いに至らしめたも、まあ、そういう神様でございますから、まあ、このハンナも今ここで謙虚になってへり下って祈るということで、まあ、一番自分は今、まあ、人生の、まあ、そこに、まあ、ひざまずいて、まあ、このですねひれ伏しているわけであります。でその判断の祈りによってこのかの有名なというかかの偉大なる預言者といったらいいんでしょうか、このサムエルが、まあ、与えられてくるわけですね。ですからこのサムエルという預言者の、まあ、生まれてくるその前からのこれまあ、記録が書かれてる。だからその聖書っていうのは本当に、その預言者の、生まれてきたいきさつっていうんでしょうかね、まあ、これも一つの歴史ですけども、まあ、この一人の女性のその祈りから始まった、まあ、神に対する、まあ、求め、ね、切なる求めから始まったということでありまして、まあ、その祈りの内容は今読んだ通りに、まあ、本当に彼女は、その、生かしてくださる神様に望みを置いたわけですね。まあ、自分を引き上げてくださる神様、このどん底から神様は引き上げてくださる、まあ、そういう中で、そうですね、神を崇めている、ね、神を賛美している、まあ、神様に文句言ってるわけじゃありません。 神様を恨んでるわけじゃありません。それと全く反対ですね。ですから、まあ、我々も本当にそのような時に神様に寄りすがるということが、これが信仰ですね。なぜならばその信仰なくしては神に寄りすがることができない。まあ要するに神様に寄りすがることを信仰って、別の信仰の別の言い方は信頼ですから、神を信頼していくっていうことが、これがまあ信仰であります。ですから、まあ神様にを信じてより頼んでいく、まあこう言っていいと思うんですね。ですから、まあ、なんでこういうことが起こったかということではなくて、そうですね、こういう時に神様は必ず、信ずる者を助けてくださる、信頼する者を救ってくださる、お方であると、いうことで、この神の愛ということに寄りすがって、まあ、私たちも生ける幸いである、ですから、まあ、世の中の人が、まあ、だいぶ昔の話ですけれども、まあ、教会に導かれてこられた方が、こんこんと自分のこの人生のこれまでの、まあ、自分の歴史ですよね。それは自分がこれまで来た数々のこの災い、ね、悩み災いざーっとこう語るわけですね。それで私も教会で聞いたこともないような話ですから、まあ最初は興味を持って聞いてたんですけど、だんだんと、ああ世の中の人っていうのはこんなに お明かしのようにして災いがあるんだなと思ってですね、まあ本当に感心して聞いてたわけでありますけど、それでその方は最終的に何と言ったかというと、その時に私は思いましたね、この世に神なんかいないとこう思ったとこういうふうに言うんですよね。それで私の褒美って言うから、まあ最終的には救われたらよかったんですけど、まあもうなんか恨みつらみがこっちまで波及してくるっていうのがあるんですよね。まあ、そういう時にはちょっと半分私も逃げかかって、腰が引けてたわけなんですけど、まあしかしまあそういう人は世の中に、数多くいらっしゃると思うんですね。だから我々ちょっと信じられない世界ですけども、でも神様がいないんだと、世の中で神様いないんだって、まあそういう結論に達するわけであります。もう神を恨むっていうか、神をもう本当にですね、神なんか信じないってこういうふうに言うわけ、だけど聖書っていう、つまり一つの歴史が見えていればですよ、過去のもう歴史っていうのか、聖書っていうのは、イスラエルという国は、紀元70年に国を失ったわけでありますけど、けれども彼らは聖書があった、つまり自分たちの国の歴史を持ってたということはすごい強いですね。今日至るまでというか、1947年8年に建国しましたけど、それまでも自分たちの歴史を持っていた、これは聖書ですよね。だから物理的な国があるよりも、その歴史をしっかりと、ま、持って学んでいるっていうか、持っているっていうことがいかに強いかと思うんですけど、だからそういうことを、こう聖書で、この聖書は今や新約時代において私たちの歴史になってきましたね。だからこの聖書を知っているっていうことは、今私が救われてなぜアブラハムの祝福に預かっているのかということを書かれてありますから、今の自分の持っているものも、今自分ができることも、今自分が何であるかっていう自分の立場もしっかりと見えてくる。それは歴史があるから、ですからこのそう思った時に、この人もやっぱり聖書知らないから、まあ、そういう結論に至ってしまうのは、これは皆世の中の人そうでありますね。もう神を恨むようなところにまで至ってしまいますけど、聖書を見たら神様がいないんじゃなくて、まあ、悪魔がいるんだって書いてあるわけですね。そんな難しいこと書いてないですね。だけどそこが分からない、知識がない、分からないですね。 この世の中に悪霊がいる、うん、まあ、そんなことはもう教会の、あの先生が作った作り話じゃないかとこういうふうに、まあ、思うかもしれませんけど、いやそれはそうかもそうではないんだけどもそうかもしれないけど、私も一度あの精神の関連の病院に ある人のことで電話をしたことがあった、うん、そしたらそこの医者が何と言ったかって言ったらですね、それは悪霊も関係してますって言ったんですよね、うん、そのちゃんとした大きな病院のお医者さんですよ。だから別にあの知ってる人はやっぱり知ってるんだ、うん、だからそのね、あの医療の世界っていうのは非常に不思議な世界で、要するにその人命を救済するっていうことが先に優先されますから、あの理論とか理屈とかいうものがまだ解明できていなくても使うということがあるわけですね。あのその最たるものが麻酔でありまして、麻酔のメカニズムというのはまだ解明もされてないんだけれども、それ使わないとみんな痛くてしょうがないから、あのそれまだ解明されてませんから使いませんなんて言った時にはもう大変な話です。ですからこのやっぱりね、あの学問の世界ではあるんだけれども、やっぱりこの、体験的なものが優先されるっていう場合が実際あるわけですね、うん、ですからああなるほど、そう考えやっぱり聖書をもちろん読んでいらっしゃるんだと思うんですけど、そういうですね、例の実在ということが世界が見えて、どこまで見えてか分かりませんが、ある程度それはまあ、見えている、うん、ですからそう思った時に、この間もある信者さんが、まあ、ちょっと病気して体が動かなくなって、そして病院でですね、ただただ霊参加を聞いてたって、もう自分は声も出ないし体も動かないし、ただその霊参加を流して聞いてた、まあ、曲だけねこう流れて聞いてた、それで30分ぐらいそれ聞いてた時に、初めてですよ、救われて、初めてこれが霊の歌だということが分かったって言うんですよね。これ霊の実在の世界にこのある音楽だ、でそれまでは参加だったの、霊参加ということが見えたっていうんですね。それはもう本人の体験まあ体験しないと、でもその言葉を聞いて、ああなるほどそうなんだと私も教えられるわけでありますから、体験があって、それからこの聖書を読んでいったりすると、ちゃんと見えてくることがあるんですね、ですからまあ世の中の音楽的な立場から見ればどういうふうにこれを評価するか分かりませんけれども、私は子どもの頃にある専門家がこの霊参加に対してこういうことを言ったと、ある牧師先生の口から聞いたことあるんだけども、その霊長が高いって言ったらしいね、うん、確かに専門家っていうのはやっぱり言語化するっていうことができるんだ、その霊長って言ったんで、はい、だからそれはやっぱり世の中の専門家から見るとそう見えたんですね、あの当時、うん、我々の御霊教会の教会の中でそんな話聞いたことなかったんだけれども外から見たと、うん、だからあそういうものがあるんだなと、まあ、世の中の人は知性とか感性の他に霊性という言葉も使ってますけれども、まあ、霊長っていうその言葉は初めて聞いたんですね、その時。まあ霊の調べっていうことですね、霊長、まあ何々長というのことなんでしょうけども、本当にそんな見える人には見えている部分があるのかもしれない、まあ一部でやっても見えている。だから霊の世界のことを、まあ、見せられている人ももちろんその必要に応じて世の中にはいらっしゃるわけでございますけれども、まあ少なくともこのハンナがお祈りした、まあそのお祈りによって、そこに神様はそのこのへりくだった、ね、打ち砕かれた状態において、神を信頼して神に救いを求めた彼女に応えるわけでありますから、そしてそこに生まれてきたのがサムエル、ね、エルサムエル
や、エルは神の名前ですね。まあ、神様っていうのは、まあ、50何種類の呼び方があって、当時ですね、ヤハウェというのが一番あの神聖な呼び方なんだけど、あまりにも神聖すぎてヤハウェというのはもう口にできなかったですね、うん。ですからあのエルっていうのはエルの神っていうね、まあ、こういう呼び方も多かったわけですけども、まあ、アドナイとかですね、まあ、このエルの神だから、イスラエルとかエルサレムとかダニエルとかエゼキエルとかね、そしてこのサムエルもこの神の名前を、まあ、ここに持った、まあ、サムエルという預言者が誕生するわけであります。まあ、このサムエルは祭司でもありますね。祭司であり預言者でありね。まあ、その後このサムエルの話が、うん、だからあの幼子がですね、幼子って3歳ぐらい、まあ2歳か3歳か、まあそのぐらいでしょうね。3歳ぐらいになったサムエルは、本当に、聖書にもう生まれてすぐにこう登場してくるわけで、ございますね。はい。この21節2章の21節ですね、このこの21節を私が読みますと、エホバハンナを顧みたまいければ、ハンナはらみて3人の男の子と2人の女の子を産めり、わらべサムエルはエホバの前にありて育てり。で、本当についにこのハンナの祈りは応えられまして、で最初に生まれてきたサムエルは神にお捧げした、ね。だからサムエルはもう本当に何歳だったのかよく分かりませんけども、まあ、もう神殿に、神の宮に仕えるものとして、もう お捧げしたわけですね。まあ、献身ということですね。つまり祭司になったわけですね。祭司としての、まあ、教育を受けていった。でも、ハンナに神様はその後3人の男の子と2人の女の子を、まあ、与えてくださったわけであります、ね。まあ、そういうこの、まあ、一人の女性を神様用いて、まあ、この世にこの神の器を生み出させてきたわけでございますから、これも本当に、まあ、あの神のご計画といって、まあ、いいと思うんですね。はい。で、この後ずっと、まあ、来るわけでありますけども、まあ3章あたり見ますと、3章の一節に「わらべサムエル」と書いてますね。わらべですから、まあ、本当にあの何歳なんだろうかと思うんですけど、まあ、まだ5歳にも満たないのかもしれません。まあ、わらべサムエル、エリの前にありて、エリがこれが、まあ、預言者ですよね。まあ、エリの前で、エリによって、まあ、教育されたわけですけど、エリの前にありてエホバに使う、神に仕えていったということで、その頃はエホバの言葉まれにして示しあること常ならざりき。だ、神様がもう声をかけるということがあんまりなかった、もうこの頃は。はい。まあ、エリもですね、かなり年老いてきましたが、2節見ると、さてエリ目ようやく曇りて見ることを得ず、まあこれは、まあ、多分白内障と私が勝手に診断するわけにはいかない、まあそういう状況ですね。曇ってきた。この時その人にいねたい。だから、まあ目も見えなくなって年も取ってきた。そこにこの神様はサムエルに声をかけていく。まあそこからサムエルの、まあ、人生は本当に、まあ、祭司としての、まあ、務めは始まってくるわけじゃないですか。まあ、本当に神の選びの器といったらそういうことですね。だこういうところ、この時代背景見ていくと、あのだからこのユダヤというイスラエルという国はこういうこの国の歴史をちゃんとこう持ってるわけですね。 でそれは我々に関係ないんじゃなくて、旧約聖書は我々のために書かれてはいますけれども、我々宛てじゃないっていう話しましたけど、でも関係ないんじゃなくて、これは今我々が知らなければならない、うん、本当にこの神様のこの祝福、それが分からないと、あのなぜ今神様が御霊となって我々のうちにいて私たちを導くという、この今の時代のことは見えてこないですね。まあこの、ですから、サムエル、まあ、だんだんと育っていってき、たわけでございますけれども、 ある時に、まあ、このサムエルの時代の前は何だったかっていうと、まあ、獅子ですよね。獅子の時代で、獅子の時代は神様がいろんな英雄たち、獅子と呼ばれるですね、動乱の英雄たちを起こして、そしてイスラエルを数々の敵の危機的な状況から救ってくれた、国の危機から救った。まあその時にはもうそういう神様の起こしたリーダーによって国がまあ導かれていったけれども、獅子期が終わりかけの頃になってきますと、人々がイスラエルの人々がですね、国の人々が、まあ王様が欲しいって言い出したわけですよ。自分たちも他の国には王様がいるじゃないかと、ね、だけれども我々の国に王様がいないと、ね、うん、預言者がいる、預言者がいればもうそれでいいと思うんですよ。神様が預言者を通して、神様がこの国を治める、だから神聖政治、神の治める体制を取っていたわけです。そして預言者がそれを人々に神の言葉を伝えていった。だけど人々はそれじゃ物足らなくなったと、飽き足らなくなったっていうんでしょうか、あるいは周りの国々とこう見てですね、自分たちの国にも王様が欲しいと、まあそういうふうになってきたんですね、うん、だからそのまあイスラエルという国は、まあ、今世界中見回しても、君主制とそうでない国と、王様のいる国といない国がありますね。まあ共和制っていうのが大統領みたいな国もと、日本のように天皇がいる国と、これはまあ、イギリスはこれは王様いますよね。そうでない国とこう2つ分かりますけど、けどイスラエルは神様がいたい、神様は王様、うん、けれどもそういうですね、周りの国々と同じように自分たちも王様欲しいと、そういった時に、まあ、預言者はそんな必要ないとこう言ったんだけども、神様はあんまりにも人みんながそう言うから、もういいじゃないかと、じゃあ王様立ててあげましょうと、うん、そしてこのそれでこのサムエル記に入ってくるんだけども、王様が立てられるわけですよね。で最初の王様がこのサウルという方なんですよね、はい、まあ、これはもうちょっと まあ、これもパッパッと見るだけにしますけども、ここに、まあ、そうですね、うん、12章を見ますと、このサムエル12章の6節を見ますと、まあ6節私が読みますね。サムエル民に生けるは、エホバはモーセとアロンを立てし者、何じらの先祖をエジプトの地より導き出せし者なり。まあ本当にこのサムエル、こう立派な預言者になってきて、そしてやっぱりその国の歴史をちゃんとここで、自分たちの神様は自分たちをエジプトからこのカナンの地へと導いてくださった、ね、そしてこのカナンの地で増え広がってきて、そして12種族の種族ごとに土地をみんなで分けて、ね、そしてこの地を治めて それから国が大変な状態になっても神様は獅子を起こして守っていろんなことをこうして、まあ、それまでのこといきさつずっとこう来るわけでありますけどね、はい。だけど、まあ、そういうところはずっとこう読んでいただければいいわけでございますね、はい。それから13章見ていきますと、ソウルという言葉が出てきます。13章の一節、ソウル、これがイスラエルの最初の国王になるわけですね、はい。で、国王がこのサウルであります、はい。ところがこのサウルがここまた読んでいただくと、まあ、神様の前にこう神様からこう捨てられていく行動をとってしまうわけですね、はい。このサムエル全書今13章でございますから、9節見ますと、サムエル全書13章の9節、これも私が言いますと、まあ、本当に飛び飛びで申し訳ないんだけども、まあ、ちょっとこう飛び飛びでやります。9節、サウル・イーケルは犯罪と周恩祭を我に持ちきたれ、ついに犯罪を捧げたり、このサウルという王様が神様に犯罪を捧げたわけ、ね。まあ羊とか牛とかね、これを焼いて神にこう捧げていくと、犯罪を捧げていく、ね。けれどもそれはですね、王様のやるべきことではなくて、これサムエルのやる、つまり祭司のするべき務めなんですね。でそれをですね、このサウルは自分でやってしまった、これが前一番の大きな原因ですね、うん。で、なんでやってしまったかというと、サムエルが来るのが遅かったからだというんですね。今から戦争戦いにこう行こうとしているのに、まあ、それを捧げてから行く、ね、それを神に捧げてから、まあ、行くというそのなのに、サムエルがなかなか到着が遅いと、ついに自分がやってしまった、はい。で10節見ますと、犯罪を捧ぐることを終えし時に、見よサムエル至る、ソウル安否を問わんとて、これをいで迎えおるに。でそれを終わった時にサムエルが来た、ね。じゃあ終わった時にサムエル来たんで、まあ、ソウルは自分であまりその何か悪いことしたって意識がないわけですね、うん。ああやっと来てくれたかって言って迎えに出たということで、うん。けれども11節ありますように、サムエル・イーケルは何時何をなぜしや、まあサムエルは一体何をしてくれたのかっていう話で、うん。だから王様は王様、ね、王様の役割、これは神様から与えられたものではない、ね、犯罪を捧げるというサムエルの祭司の役割に王様がですね、まあ踏み込んでしまった、まあ、そういうことで何をしたのかということになってしまいまして、このまあいろいろここで言い訳するわけですね。12節見ますと、まあ私は一生懸命犯罪を捧げてやりましたみたいなこと言ってるわけで、そういう時に13節、サムエル、ソウルに行けるは何時愚かなることをなさり、何時その神エホバの何時に命じたまいし、命令を守らざりしなり、ね。これはもうね、実は大変なことをやってしまった、まあその時に、まあそこからどうなって、これがまあそのソウルという最初の王様が神様からこう祝福を失っていった、まあ、これが一番の原因ですね。それでそれから16章の方に、このまた16章の一節見ていきますと、ここに、私読みますね、一節、ここにエホバサムエルに言いたまいけるは、我すでにソウルを捨ててイスラエルに王をたらしめざるに、 ね、もう神様の方でもう私はもうソウル王様、王様を最初選んだけども、それも捨てました。まあ、捨てましたっていうのもソウルの方がまあ神の命令に背いて自分に与えられていない、そうですね、神の領域に踏み込んでしまった。まあこれは神様もソウルを捨てた、ね、で次に、まあ、まだソウルは王様なんだけれども表向きはもう神様の側ではもう次の王様立てるようにと、そして選ばれたのがダビデなんですね。で、だけど神様はそのサムエルに誰をということは言ってない。ただ自分が言ったところに言ってください、ね、ここに一節に、書いてあるに男女ベテレヘム人エッサイのもとに使わさ、このエッサイ、エッサイ、まあ、エッサイと書いてあるけど、まあ、エッサイでもエッサイでもいいんですけど、ベツレヘム、ね、ベツレヘムというのはキリストの生まれた場所でありますけど、このベツレヘム、このエッサイという人がいますから、このエッサイのところに行きなさい。でその子供がかなり十何名いるわけです。まあ、エッサイ のところの子供に神様 その次に選ぶ王様がどうもいるらしいと、まあ、いうことで、それで、サムエルはそこにその王となるべき人に油を注いで祈るっていうことは必ずやるわけです。だから、まあそうですね、十何人もいないんですね。十節見ますと7人ですね。エッサイその7人の子供、それで、7人の子供一人一人の前にサムエルは立つんですけれども、この人じゃないっていうのが、神様がね、その時になって、その時になってこの人じゃありません、この人でもありません、次男でも長男じゃない、次男じゃない、三男じゃない、で最後まで7人まで行ってもそうじゃない。それでエッサイにサムエルは聞くわけであります。だからサムエルもわからないんだけども、神様に従って言ってるから、何が起こったかよくわからないけど、7人全員これで全員ですかと、あなたのお子さんはこれで全員ですかとこう聞くわけであります。そしたらエッサイは、いやもう一人一番末っ子がいますけど、これは羊の番をさせてますというか、どうもこの全体的なものを見ていくと、この一番末のダビデはですね、エッサイの子供ではあったんだろうけども、その奥さんが別だったのかなっていうちょっとことですよね。だから兄弟からもちょっとこう、まあ変な目で見られていたところがあったかもしれません。後にダビデは詩編の中で、私の母は罪のうちにいて私を産んだという言葉をまあ残してますけど、まあ、かなりちょっとこうダビデはですね、のけもの扱いされてる。それで、このエッサイは11節で返事をしているわけでありますから、まあ、後半でエッサイイーケルはなお末の子残れり、彼は羊を飼いおるなり、まあ一番下にもう一人いますっていう話になるわけであります、はあ、それでこのまあ来たわけですけど、12節ここにおいて人を使わして彼を連れ来たらしも、その人色赤く目麗しくして、その形美しい、これまあ美しいのか美しくないのか、とにかくこの色赤くっていうのは、まあ、エドム人っていうヤコブとエソーという時にもこの、まあ赤い、そうですね、豆というかそういう話が出てきますけども、まあ顔が赤かったのか髪が赤かったのかよく分かりません。まあとにかく色赤く目麗しくということで、神様がその時にですね、立ちてこれに油を注げ、これその人である、これが神様が選んだ人で、神の選んだ人、 次のこれは2代目の国王ダビデはなっていくんですけども、これが私の選んだ人、神様の選んだ人というのは、まあサムエルですらも判断できなかった、外からは、外見からは。そうです、見分けがつかないですね。で、このサムエル13節、油の角を取りて、まあこの動物の角ですよね、その角が油を入れている容器になってて、そこから油を注いだ。その兄弟の中にてこれに油を注げり、この日より後エホバの御霊ダビデに臨む。この日から神の御霊、まあ今我々が受けている聖霊ですよね、うん、この聖霊は我々の中に今注がれているわけですけど、うん、旧約時代の人はそのまあ神の御霊がその人の上にとどまったのね。ダビデに臨むということですね。ダビデに臨んできた、でここからダビデの人生は始まったと始まるわけですね。また新たな、新しい、まあ、人生が始まっていくわけですけども、このサムエルがダビデに油を注いだ。そして、この二代目の国王がそこにまあ誕生するんだけど、パッと、ね、その日からパッとダビデがですね王様になったわけじゃなくて、ソウルという王様は、まあ、神様から捨てられたにもかかわらず表向きはまだ王様でいるわけである。でこの、ダビデがこの王様になっていく過程っていうのは波乱万丈の道のりなんですよね。こう読んでたらソウルがずっとこういて、そしてそのソウルに命を狙われつつも、まあ逃亡しながらこう彼は苦労に苦労を重ねて、そして次の王としての、まあ、人格も形成されていくし、能力も作られていく。まあここではまだ一回の羊飼いのまだ、まあ、子供でしたけども、神の霊が望んできたっていうのはこれも全く違ってきたんですね。それで、その後神様どういうことを行ったかというと、このソウル王様にこれを悩ますっていうかね、悪魔がこれを悩ましに来ることを神様許したわけですね。だからこの14節に何と書いてあるかというと、かくてエホバの御霊ソウルを離れ、エホバより来たる悪鬼これを悩ませり。だから表向きはもうソウルというのはまだ王様、未だ王様ですけど、すでに神の御霊が離れてしまったから、神様が離れてしまったから、その悪魔がやってきたんです。そこに、まあ、悪鬼と書いてあるけれど、まあ、悪の鬼と書いてある、まあ、悪霊ですよね。悪霊がやってきて、そしてこのソウルを悩ませる、うん、こういう状況が起こってきたわけです、うん、そうした時にそのね、そのソウルが苦しんで悩む時に、そのソウルの心に悩むということは多分不安になったりなんかいろいろとあるんでしょうね、うん、それをこう落ち着かせるためにこの音楽をまあことですよね、こと、まあ、盾ごとことを弾く人を連れてきましょうということで、そして連れてこられたのはこのダビデなわけですね。ここからダビデがその王宮の中に入っていくっていう、この道が神様によってなのか、まあ神様の計画ですよね、うん、だから、この17節ですね、この15節から見ますと、ソウルのしもべこれに言いけるは、身を神より来たれる悪鬼何時を悩ます。だからこのしもべもよく分かってるわけですよ。願くは我らの主何時の前に使うしもべに命じて、よく琴を弾く者一人を求めしめよう、ね、それと琴というその音楽、ね、だからどういう音楽だったか分かりません、まあ、霊山歌のようなものだったかもしれませんけれども、 まあ、とにかくね、この音楽によってこの悪霊がね去っていく。そうすると彼は楽になった。そしてダビデが実はこの琴を弾く人だった。琴の弾き手だったわけですね、はい。そして、まあ、ダビデがそこからこの、ソウルのもとにこうですね、行くようになるわけであります、はい。まあ、こういうところが皆イスラエルの歴史としてね、まあ、こう記録されている、はい。それからですね、まあ、そういうことを読んでいくと今我々も非常にねこの教えられること多いわけですよ、はい。それでそこからですね、ダビデは今度どういうことが起こってきたかって、今度はダビデはただ琴を弾く人だったところからなぜソウルお抱えのこの武将となっていくのかと、ね、剣を持って戦う人として戦力となって参謀となってソウルのもとにこうだんだんとこう側近として行くようになる。そのきっかけとなったのはこの後に来る巨人ゴリアテとの戦いなんですよ。この巨人ゴリアテ、相手の敵の巨人ゴリアテっていう巨人がいたんですけど、それと少年ダビデは戦いを挑むわけであります。でその時にダビデは自分の力ではなくて、彼は剣を持ってなかったから、自分の力ではなくて信仰によって打ち勝ったの、ゴリアテに。信仰の力によって、そこから彼はこのソウル王様の側近として武将の道を歩んでいくんですね。召し抱えられるようになった。でこういうことを一つ一つ見ていっても、神様はこの、サムエルを通してダビデに油を注いで次の王様にこれしますと言うんだけれども、明日から王様できるわけじゃなくて、まあ、教育が始まってきたわけですね。そして、徹底的にこのダビデがこの、自分の肝に銘じていたのか、とにかくダビデは自分の一線を越えなかったんですね。この、自分の命を狙うソウルであってもこのソウル王様には指一本から触れなかったんですね。なぜ触れなかったのか、神様が油を注いで国王とした人には私は触れられない、ね、自分の命をたとえ狙う人であっても自分はその人の命は取らない、ね。徹底的にそこをですね、今度神様によってダビデは、まあ、教えられていくわけですよね、はい。まあそういうところもよく、まあ、書かれております、はい。それで、ね、まあまあもうそういうことで17章、まあこれは17章はゴリアテを打ち倒すところでございますから、まあよくお時間のあるときに読んでいただければいいわけでありますけれども、この45節、これも私が読みますね。45節17章、ダビデペリシテ人に言いけるは、何時は刀と槍と矛を持って我に来たる。されど我は万軍のエホバの名、すなわち何時が挑みたるイスラエルの軍の神の名を持って何時に行く。まあ少年ダビデですよね、うん。少年ダビデはこの巨人ゴリアテって言ったら、まあ多分3メートル近くあったかもしれませんけど、この巨人ゴリアテとの一騎打ち、もうその国の運命を背負ったわけですね彼は。国の代表として少年の時にこのゴリアテと対峙したわけなんですけども、その時に彼はゴリアテは何と言ったかというと、ダビデは何と言ったかというと、何時は刀と槍と矛を持って我に来た。武器を持ってね、その巨人であってもやっぱり、ね、武器を持って、武器を持ってくるっていうことはやっぱりどっか心の底に恐れ不安があるからでしょうね。だからあなたは剣を持ってね、刀を持って私に来たる。けれども私は、実際ダビデは持ってなかった。 剣は持ってなかった。そして神の名前を持ってあなたに挑みます。この違いですよね。そして、ダビデはこの50節にあるように石投げと石を持ってペリシテ人に勝った、たった一発の石ころ、川辺で拾ってきた石、しかも滑らかな石って書いてありました、5つ拾ってきたけども1つしか使ってないですよ、それで、命中してゴリアテは倒れるわけでありますから、ですからこの信仰ですよね。信仰、このダビデの信仰、これが勝利を持ったわけでありまして、この時からダビデは武将としての道を歩んでいくわけですね。そしてこのダビデの後に生まれてくるソロモンですよね。このソロモン、このソロモンは自分のお父さんダビデは武将であったけれども、私は生まれながらの王であるって言ったんですね、ソロモンは。そこからこのソロモンの時代が始まるけれども、そのソロモンによって国はそのソロモンの死後2つに分裂していく、これ全てこれ歴史なんですけども、本当に私たちがそこから、旧約聖書から学ぶことは多くあるわけでありますが、今この福音の、時代になりまして、私たちもまたこの信仰を持ってこの福音を伝えていく、これもある意味戦いでありますけど、ダビデのごとく私たちは信仰と感謝と喜びのうちにまたさらに進んでいきたいと思いますね。ではご一緒にお祈りをして。